知床高山。
知床高山のコーナーです。今月は服部和子が担当します。10月は食品ロス月間、 3R 推進月間ということで、生活環境係係長北野千恵さんにお話を伺います。北野さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず早速ですが、そもそも食品ロスとはどういう意味なんでしょうか。
はい、食品ロスはまだ食べられるのに捨てられている食べ物のことです。
はい、
料理の食べ残し、使わず捨てられてしまう食品などの各家庭から発生する家庭系食品ロスと、小売店での売れ残りや返品、飲食店で発生する食べ残しなど、事業活動から発生する事業系食品ロスがあります。
はい、家庭系食品ロスと事業系食品ロスがあるんですね。
はい、
それでは食品ロスの状況はどのようになっているんでしょうか。
はい、市では家庭や事業者から排出されるゴミを定期的に分析しています。その分析から、家庭からのゴミのうち食品ロスが約 13%、 そのうち全く手つかずの状態で捨てられているものが約 5% もあること、また、事業系のゴミの約 30% が食品ロスだということが分かっています。
はい、ゴミの中の高い割合で食品ロスがあるということなんですね。
はい、
家庭も事業系も、まあ、どちらも食品ロスを減らしていく努力が必要ですね。
そうですね。
食品ロス削減にはどんなことに取り組んだらいいんでしょうか。
はい、毎日の生活の中で私たち一人一人がもったいないを意識することが大切です。
はい、
まず家庭でできる食品ロス対策ですが、一つ目は賞味期限と消費期限を正しく理解しましょう。二つ目は冷蔵庫にある食品は使い切りましょう。三つ目は料理は残さず食べましょうです。
はい、最初に挙がりました賞味期限と消費期限の違いはどういったものになりますか。
はい、賞味期限は美味しく食べられる期限のことで、消費期限は安全に食べられる期限のことです。
はい、
カップ麺や缶詰などの食品が傷みやすい食品には賞味期限と記載されていることが多く、この期限を過ぎてもすぐに食べられなくなる期限ではありません。
はい、
消費期限はお弁当やサンドイッチなどの比較的傷みやすい食品に記載されていることが多く、期限が過ぎたら食べない方が良い食品です。
わかりました。賞味期限は美味しく食べられる期限、消費期限は安全に食べられる期限のことなんですね。缶詰などは災害用の備蓄品として保存していらっしゃる方が多いと思いますが、そうした日持ちがするものはローリングストックがおすすめですよね。
はい、ローリングストックは普段食べているものを消費しながら買い足す方法で、備える、食べる、買い足すを繰り返しますので、期限切れで廃棄してしまう食品ロスを防ぐことができますし、普段使いの簡単備蓄にもなります。
はい、こう家庭でできることっていろいろあるんですね。
はい、
余った野菜などで、まあ、チャーハンやカレーを作るのは皆さんよくされると思うんですが、まあ、そうした工夫も食品ロス対策になりますね。
そうなんです。食べきりレシピと呼ばれる食材を無駄にしないレシピもインターネットなどでたくさん公開されていますので、ぜひ参考にしてください。
はい、
冷蔵庫にある食品を使い切る、冷蔵庫の中を確認してから買い物に行く、バラ売りや量り売りなどで必要な量を購入する、食べられる分だけ買うといったことも食品ロスを減らすことにつながります。
はい、今家庭系食品ロスについてお話を伺いましたが、事業系の食品ロスの削減はどんなことに取り組んだらいいでしょうか。
はい、事業系の食品ロスは売れ残った食品や料理の食べ残しが主なものです。
はい、お店での食品ロス対策もですけれども、私たち消費者側の行動も大事になってきますね。
そうですね、食品を買うときは手前取りにご協力ください。
はい、
商品は期限が短いものが手前に並べられていますから、 すぐに食べるものはなるべく手前の商品を選ぶことで、売れ残って廃棄される食品を減らすことができます。
はい、スーパーなどで食品を買うときは手前取りということですね。
はい、
では飲食店ではどうでしょうか。
はい、食べられる量を注文して美味しく食べきりましょう。生もの以外はお店の方と相談して残ったら持ち帰るようにしましょう。
はい、お買い物や会食をする際にももったいないを意識して取り組めることがいろいろあります。そして最近グリーンライフ in 飛騨酸化店というステッカーやポップを見かけます。消費期限間近の商品を購入したり、容器を持参してテイクアウトをしたりするとお店でポイントがもらえるんですよね。
はい、グリーンライフ in 飛騨酸化店ではお客さんが環境に優しい商品やサービスを選ぶとお店からポイントがもらえます。
はい、
他にも高山市では環境に優しい事業所を環境配慮事業所に認証していますが、こうした環境に優しいお店事業所を私たち消費者が選ぶことで、事業者も消費者も脱炭素循環型のライフスタイルに転換していくことが大切になっています。
はい、グリーンライフ in 飛騨の酸化店や環境配慮認証事業所を利用して、私たちが環境にもお財布にも優しい賢い消費者になることが大事ですね。
はい、
続いてお話を伺います。 3R も環境に優しい取り組みですよね。
そうなんです。 3R はリデュース、リユース、リサイクルの3つの R、 アルファベットの R のことですが、その3つの R で 3R と言っています。
はい、
リデュースはゴミにしない、出さない。リユースは繰り返し使う。リサイクルはもう一度資源として活用という意味です。
はい、リサイクルというのはよく聞きますが、リデュース、ゴミにしない、出さない、そしてリユース、繰り返し使う、この 3R を推進することで、資源を有効活用して循環に優しい循環型社会ができるんですね。
はい、10月は 3R 推進月間ですので、ぜひ言葉の意味を覚えて実践していただきたいです。まずはリデュース、ゴミにしない、出さないですが、どんな行動を思い浮かべますか。
はい、自宅で使うものの包装、過剰な包装をお店の方に結構ですとお断りしたり、あとは食べきれる分だけを購入するといったことでしょうか。
そうですね、食べ物以外では手入れや修理をしながら長く使う、使用頻度の少ないものはレンタルをするといったこともあります。
はい、
次にリユース、繰り返し使うはどんなことをイメージされますか。
シャンプーなど詰め替え製品を使ったり、はい、またリサイクルショップを活用するというのもそうでしょうかね。
そうですね、
あと身の回りのものを必要としている誰かに使ってもらうということも当てはまるかなと思います。
本当そうですね。
はい、
のリサイクル、もう一度資源として活用はどうですか。
こちらはゴミを出すときに資源をきちんと分別するというやり方ですとか、
はい、
あと拠点集積所や集団資源回収を利用するということもつながるのかなと思います。
はい、今はちょうど衣替えの時期ですが、使わなくなった衣類は拠点集積所や集団資源回収に出してください。
はい、
例えば T シャツ、ポロシャツ、ジャージ、ジーンズ、浴衣、パジャマなど、他にもハンカチ、タオル、布団カバーなどの古くなった布も幅広く資源ごみですので分別してください。
はい、最近は衣料品などは販売店に衣類の回収ボックスを置いているところもありますね。集めた資源で新たな製品にする技術も進化していますし、リサイクル製品も積極的に使っていただきたいですね。私たちが意識して行動したり、ゴミをきちんと分別したりすることで、リデュース、リユース、リサイクルの 3R が推進され、ゴミの減量化と資源の有効活用、環境に優しい循環型社会ができるのですね。
はい、
本日は10月は食品ロス月間、そして 3R 推進月間ということで、生活環境係係長の北野知恵さんにお越しいただきました。北野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、知っとこ高山のコーナーでした。